こんばんは。ミッドナイトコールはあなたとアリサです。お元気でしたか？先週はですね、私の不手際で、お休みになってしまいましたが、実はですね、ボイスブログのね、倉庫が容量ディスクが満タンでした。なので、今週は無事に、容量アップをしましてですね、もう忘れないわ。1話だいたい10メガぐらいで撮ってるのね。で、10は1年持たないの。だから早め早めの、容量アップ申請ということですね。で、今週は新しく撮ってます。はい、今週は秋葉レンジャー、あのね、先週のそうそう、あれは言いたかったのよ。あのナレーションの方がね、いらっしゃってて、おー胸が熱くなりですね、アリサはこの時こう思ったみたいなことを私も言ってほしいと熱く思いましたが、今週の秋葉レンジャー、あのね、通将軍の痛さにはもう本当に最初の1秒からあの愛してやまない可愛い通将軍ですが、あのね、通将軍を追っててなんで謎の伝説のスーツアクターさんに出会うのでしょうか。それはですね、あのね、意外な共通点、私と通将軍のあのね、常々思っていることが、大好きなヒーローがよりかっこよく、より魅力的に、輝くには、敵が、対する敵が個性的で強くて意地悪くて、もう本当にひどい、いやもちろん、あの人間性のあってですね、なんでっていう私の心の中で残っている同国ですね。真剣ちゃんの同国は一味違った。まあ置いといて、でもね、やっぱり悪はね、強くなくてはいけないんです。で、その強い強い悪も散る時はうんと美しく散る。これはね、悪役を愛する、悪を愛するという、あのヒーローを愛すればこそだと思うの。あの通将軍の姿はね、あの歪んだ形として出てますが、やっぱりね、うちの息子ちゃんなんかでもね、敵のね、造形が好きだったりするんです。あのちっちゃい頃からゲームにしても、そうですよね、あのドラゴンクエストでも面白いのはモンスターです。はい、敵が面白いからっていうのはやっぱり重要なファクターなんですね。で、伝説の、スーツアクターさん、しかもボスばかり、悪のボスばかり演じてこられてきた、岡本大尾藤さん、尾藤岡本義則さんですね。それまで私は秋葉レンジャーを1ですね、1から見るまではそんなにねそこまで痛いオタクちゃんじゃなかったの。でね、あの伝説のレッドを演じてこられた新堀さんという方が出られてですね、あ、そうか、当然よねって、あの中に入ってこられた方いるんだっていう形でお勉強して、で、それもあるし、並行でね、後で触れようと思ってたんだけど、高岩さんとかね、もうあのね、仮面ライダーが4色になってね、で、その全員揃ってる時は全員高岩さんじゃないのは分かるんだけど、やっぱりこう画面で今赤がこういい動きをしてる時は赤に入ってるだろうって信じたいの。いい、脱線しっぱなしね。で、散り際の美学について語られてたことが、もうやっぱり本人としてご出演されてるので、本人の心からのもうインタビューに近い形だったんじゃないかなと思いました。で、そんなにね、詳しいマニアじゃなくても、やっぱり彼の動き、こう手をキュッと握る動きは、あれ、これどっかで見たことあるっていう、人のどこかに印象づけるものがあるっていうのは素晴らしいなって思いました。思いついて、パッと思いついて今日言って今日身につくものでできるものではないと思うんです。やっぱりこう長い歴史の中で培ってきたもので、自然と生まれてきたものだと思うんですが、 本当に素晴らしいなと思いました。で、UK をね私もねいつもでっかいロボがですね、船体において、巨大化した敵を倒すのにでっかいロボがね、必殺技を繰り出してですね、相手を切ります、倒します、で切って振り返るっていうのがもう本当に毎週好きで好きで大好きで、私の大好きな時代劇にも通ずるものがあってですね、こう切って振り返る、この振り返りざまの美で敵は華々しく散っているっていうのはもう本当に大好きなのねでですね、中でもやっぱりこう夕日を背負ってるっていうのは印象に残るんですね。今のもそうですし、やっぱりこう昔からある手法として、もちろん仮面ライダーもそうですし、戦隊もそうですし、もっともっと言えばウルトラマンもそうだし、こう夕日を背負うっていうのはこのね原風景として心にきっとあるんだと思うんです。でそのねそれを用意してくる心にくさですね、最初白いバッグにね、かき割りにね穴が開いてて、白い穴が開いてて、なんだろうって思ったので、後ろからライトを当ててですね、カメラを覗くと、もうね、かげろうが揺れてるんです。どうしようかと思って、もうそっからね、涙が止まりませんでした。いかがでしたか？もう、止まらない。で、その後、新旧ですね、私の愛する高岩さんも、高岩さんとして出ておられて、で、もう、なんて言うんだろう、天才肌の彼がですね、伝説のスーツアクターさんの前では、尾藤さんの前ではですね、正の字って呼ばれてましたね小僧か扱いされちゃうところがね。でまた高岩さんも素直にこう慕ってる感じがね、まだ若々しくてすごく印象良かったのでね、諭しちゃうのね、こういう人たちに支えられてるんだよ、こういう人たちの思いに支えられてるんだよっていうのは、あ、これもまたこうやって受け継がれるものなのかなって本当に二重三重に感動してで今日の恐竜じゃです、もう感動がいっぱいで、恐竜じゃ、今週の恐竜じゃは、1年を通してね、大きなお話の流れがあるので、どうしてもストーリー的にこの順番で入れないとお話が成立しないっていうエピソードもあるんですが、今回のエピソードはどこに入れてもいいエピソードだったと思うの、正直ね。でもそれはなぜかというと、この1本でお話が成立しているから、もうね、私はこれは恐竜じゃだけでなく、もうここ近年の戦隊において神回だったと思います。特にこの年少さん若返ったキャラクター設定、ターゲット設定がね、ちっちゃな子向けにもなった恐竜じゃにおいてですね、この今回のお話をちびっ子たちにも見せるっていうのは、いつもね、大きなお友達を意識して見てるんですが、私は今回は本当に、今回の話こそちびっ子の胸にどこかに置いておいてもらって、で彼らが大きくなった時に、もちろん彼女も、大きくなった時に思い出してもらえればいいかなっていう、本当に後世に残る本当に神回だったと思うの。いいお話だったよね。簡潔に言えば、夢を見失っています。夢を追うがために夢を失うっていうのはよくあることなのね。で、初心を取り戻すっていうことの、素直にこう現実を 見られるっていうことは、実際の生活においては本当に難しいの。今の生活を手放せないから。でも彼はのっさんの熱い叫びでですね、自分の夢であったロボを止めます。でもその止めることによって、また本当の夢をつかみ直す。そしてね、で何より 良かったのは、夢の原点である彼らが、のっさんと今回のいぶきさんですね2人が同級生であって、高校の頃にボランティア活動をして、である少年、車椅子の少年を助けます。で、もっと体に優しいロボがあればいいのに、機械があればいいのにというところで、いぶきさんはそうだ、僕が発明しようって思うんですね。で、その夢の回想シーンが2度出てきます。一度は夢を思い出させるために出てきますが、もう一度次に出た時に、彼をが勇気を持って自分自身の手でシャットダウンしたシャットダウン、ゴーバスターみたいね、電源を切ったロボが夢の中で、あの時夢見た形が、ロボがスッと現れて車椅子の少年をそっと抱きかかえる、あの映像は本当に素晴らしかった。あの夢の形を実現させることができて、で映像として見せることができるっていうのは、もう今のセンスでしかないと思うんです。で、この映像を今のちびっ子たちに見せてあげる、これがね、もう本当に重要だったと思う。これが私がなぜ神回かというところに、ここだと言いたいあのね、今小さい子たちがああなりたい、こうなりたいっていう夢をね、なった姿を想像するのはなかなか難しいの。それをあのロボがすっと現れて抱きかかえる、このイマジネーションの連携、これをね、実際の絵として見せてあげるっていうのは本当に素晴らしいことだと思ったでね、今私もあの夢を追っています。で、まさかこの年になってもう一度夢を追うとは思いませんでした。実際自分の生活で区切りがついてですね、空っぽにならないように何か習い事でもと思って始めたフラですが、1年やってみて、で楽しさに目覚めて、でただ踊るだけではなく、この楽しさを人に伝えたい、でもっともっと上手になりたいというところで、今インストラクターコースに通いですね、来月からもう一クラス、先生のお宅でのスタジオに通おうかなと思ってます。でね、本当に出費もかさむの仕事もできる時間も逆に減るの。でも夢のために憧れてるだけじゃダメ。その姿を映像として、ロボが現れて抱きかかえた絵をもう一歩進んで想像できるように、私がいろんな生徒さんの前で教えてる姿を想像できるようにこの感動がいつまでも胸に持ってたいなって思って、で今のちびっ子たちにもあの映像を見せてあげることができたっていうのはいいことだなっていや、後半はなんか自分の話ばっかりになっちゃったけど、この気持ちをね、残しておきたいと思いましたいかがだったでしょうかそれでは今週は、この熱い気持ちのままでおやすみなさい。